それでは司会者がお読みいたします。創世記49章の1節から33節まで。ヤコブはその子らを呼び寄せて言った。集まりなさい。私は終わりの日にあなた方に起こることを告げよう。ヤコブの子らよ、集まって聞け。あなた方の父イスラエルに聞け。ルベンよ、あなたは我が長子、我が力の始めの実、優れた威厳と優れた力のあるもの。だが水のように奔放なので、もはやあなたは他を忍ぶことはない。あなたは土の底に登り、その時あなたは怪我したのだ。彼は私の寝床に登った。シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具。我が魂よ、彼らの仲間に加わるな。我が心よ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから。呪われよ、彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは。私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。ユダよ、兄弟たちはあなたを称え、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長するおじしのように、また目じしのように。彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て、国々の民は彼に従う。彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの地で洗う。その目はブドウ酒によって曇り、その歯は土によって白い。ゼブルンは海辺に住み、そこは船のつく岸辺。その背中はシドンにまで至る。イッサカルはたくましいロバで、彼は二つの蔵袋の間に伏す。彼は休息がいかにも好ましく、その血がいかにも潤しいのを見た。しかし彼の肩は重荷を負ってたわみ、苦役を強いられる奴隷となった。ダンは己の民を裁くであろう。イスラエルの他の部族のように、ダンは道の傍らの蛇、小道のほとりのマムシとなって馬のかかとを噛む。それへ乗る者は後ろに落ちる。主よ、私はあなたの救いを待ち望む。ガドについては襲う者が彼を襲うが、彼は帰って彼らのかかとを襲う。アシェルにはその食物が豊かになり、彼の王のご馳走を作り出す。ナフタリは離れた目鹿で美しい子鹿を産む。ヨセフは実を結ぶ若枝だ。泉のほとりの実を結ぶ若枝だ。その枝は柿を越える。弓を射る者は彼を激しく攻め、彼を射て悩ました。しかし彼の弓はたるむことなく、彼の腕は素早い。これはヤコブの全能者の手により、それはイスラエルの弱なる牧者による。あなたを助けようとされるあなたの父の神により、またあなたを祝福しようとされる全能者によって、その祝福は上よりの天の祝福、下に横たわる大いなる水の祝福、乳房と胎の祝福、あなたの父の祝福は私の親たちの祝福に勝り、永遠の丘の極みにまで及ぶ。これらがヨセフの頭の上にあり、その兄弟たちから選び出された者の頭上にあるように。ベニヤミンは噛み裂く狼、朝には獲物を喰らい、夕には略奪した者を分ける。これらすべてはイスラエルの部族で十二であった。これは彼らの父が彼らに語ったことである。彼は彼らを祝福したとき、おのおのにふさわしい祝福を与えたのであった。 彼はまた彼らに命じて言った。私は私の民に加えられようとしている。私をヘテ人エフロンの二十歳にあるホラーナに私の先祖たちと一緒に葬ってくれ。そのホラーナはカナンの地のマムレに面したマクペラの二十歳にあり、アブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために二十歳と共に買い取ったものだ。そこにはアブラハムとその妻サラトが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。その二十歳とその中にあるホラーナは、ヘテ人たちから買ったものである。ヤコブは子らに命じ終わると、足の床の中に入れ、生き絶えて自分のために加えられた。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、千差万別の祝福と題しまして、御言葉を説明していただきます。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今朝も聖書の御言葉が開かれました。どうぞ御前に出ておりますお一人お一人に神様が語りかけてくださり、恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。また御言葉を取り継ぐこの者をどうぞ用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。3月に入って、通常だと卒業式のシーズンなのですが、今年度は新型コロナウイルスの影響が学校にも出ており、先週より学校は一斉に休校となり、発表会をはじめとする様々な行事は中止、そして卒業式も参列は身内のみなど、様々な制約のもとで行われています。卒業式と言いますと、昔のドラマで、武田鉄矢さんの主演した、金八先生という有名なドラマがありました。見たことのある方もおられると思いますが、金八先生のドラマの最終回というのは、毎回この卒業式で終わるんですね。卒業式を迎えた生徒たちと金八先生との最後のホームルームがとても感動します。金八先生が3年 B 組の一人一人に言葉をかけていくという、送る言葉のシーンというのがあります。これまでを振り返って、これから学校を巣立ち、新たな歩みをしていく生徒たちに、金八先生が励ましの言葉をかけています。で、その時、金八先生が一人一人に語りかけるその送る言葉というのが、とても良い言葉なんですね。それぞれの個性やキャラクターをよく知っている先生ですから、的を得たぴったりな言葉をかけていくんです。一人一人の名前を呼んで、お前はこういうところがあるから、こういういいところがあるから、これを伸ばしてこれから頑張っていきなさいとか、お前はこういう性格だからこういうところに注意しなさいとか、お前のこういうところが先生は好きだとか、一人一人にコメントをするんですね。愛のある温かい言葉や、これからの人生の支えとなるような励ましの言葉、時には叱咤激励もあります。実は私は今日のこの聖書箇所を読んで、そんな金八先生の送る言葉というのを思い出しました。ヤコブという人も自分の人生の卒業式、つまり自分が死ぬ時期が近づいた時に、いよいよ別れの時に自分の愛する12人の息子、一人一人の名前を呼んで言葉をかけていきました。遺言の代わりとなるその言葉というのは、彼らのその性格を語り、彼らのこれまでの歩みを振り返って評価し、 彼らを祝福し、そして彼らの将来を予言していきました。ヤコブの12人の息子たちの子孫がやがてイスラエルの12部族となって分かれ出て行き、12人の息子たちはイスラエル12部族の先祖となっていきます。まあ私たち日本人にとっては、イスラエルというのは、まあ、民族的には異なります。しかも、12部族といってもあまりピントはきません。まあ、しかし、私たちクリスチャンにとっていわば、アブラハムから始まるイスラエルというのは、信仰の祖先とも言えるものです。今朝私たちも、このイスラエルの12人の兄弟たちに与えられていった、祝福の言葉を通して教えられたいと思います。49章の1節2節をご覧ください。ヤコブはその子らを呼び寄せて言った。集まりなさい。私は終わりの日にあなた方に起こることを告げよう。ヤコブの子らよ、集まって聞け。あなた方の父イスラエルに聞け。エジプトに帰留していたヤコブは、その晩年、病気にかかっていました。そこで彼は自分が死ぬ前に、ヨセフの二人の子供たちを自分の養子として迎え、祝福を注いだのです。本来ならば、孫となる二人の孫をですね、子供をですね、自分のヨセフの二人の子供を自分の子供、養子としたんですね。で、それによって、この孫二人にも子供と同じ祝福を注いでいく。そして今回はいよいよ自分の死期が近づいた時に、12人の子供たちを呼び寄せて、彼は祝福し、そして彼らの将来について予言をしたのです。まあ、今まさに、死のうとしている人が、49章を読めばわかると思いますけど、これだけ12人のそれぞれについて、その死のうとしている間際に語るというのは、まあ、相当の体力がいるものだったと思います。まあ、先ほど私自身この聖書箇所を朗読しましたが、まあ、これを読み上げるだけでも結構長く疲れましたから、まあ、臨終に際した老人が、語るとなると、最後の最後の力を振り絞って語った言葉であろうということを感じます。ヤコブはこの言葉を語り、祝福を注ぐことが自分の最後の務めと思い、その命を使い切ったのであろうと思います。最後に子供たちを祝福して死ねる人生というのは、なんと良い終わり方ではないでしょうか。しかも愛する12人のすべての息子に囲まれて一人一人その名を呼び祝福できるというのは幸いな人生の終わり方です。皆さんの人生の卒業式、皆さんの人生の終わりにはどうでしょうか。家族一人一人を祝福して終われるでしょうか。家族一人一人にその信仰をしっかりと継承し、最後は家族を祝福し、天国の希望を指し示して終えることのできる生涯とはとても素晴らしいものです。自分の生涯の晩年に家族と争っているのではなく、家族一人一人に語りかけ、祝福したヤコブを私たちの目標としたいと思います。今日の聖書の御言葉は、センサ、万別の祝福という説教のタイトルを付けさせていただきましたが、まあ、十人十色という言葉がありますが、十二人に語られた言葉、十二人の性格それぞれ十二通りのものがありました。その語られた内容も千差万別でした。そこには祝福があり、警告があり、明るい未来があり、暗い行く末がありと、それぞれの将来も千差万別だったのです。まあ、今朝は12人すべては取り上げませんが、そのうちで最も祝福された3人の兄弟と、その逆の 三人の兄弟を見ていきたいと思います。まず、最初の三人に語られたのは、なんと、呪いの言葉でした。一番最初に語られたのは、十二人の兄弟の中で、一番最初に生まれた長男のルベンです。このヤコブとエサウの物語でも皆さんご存知ですが、当時の風習では、長男には長子の権利というものが与えられて、他の兄弟よりも相続財産は2倍となります。しかしそんな長子ルベンに語られたのは、もはやあなたは他を忍ぶことがないという言葉だったのです。ルベンというのは、イスラエル部族12人の兄弟の筆頭の長男、長子でした。しかし、ヤコブは言います。我が力の初めの実、優れた威厳と優れた力のあるもの。だが水のように奔放なので、もはやあなたは他を忍ぶことがない。ルベンという兄弟は、このヨセフをですね、エジプトに売るという件に関して、他の兄弟ですね、十人中、長男のルベン以外は結構、奔放な兄弟でですね、その兄弟たちを、長男として抑えてるような、そんなイメージがありました。ヤコブを殺そうと言った時も、それを彼らからそこから救おうとするような、そういうような兄弟に見えたんですけど、なぜそのようなことをヤコブが言ったのかと言いますと、実はこの長男ルベンは過去に父ヤコブのそばめと不倫をするという大きな罪を犯していたのです。水のような奔放さ、それは水のようにとどまることのなく、不安定な信仰を言います。絶大な力がありながら、それを抑えきれないために、それが破滅の原因となってしまったのです。そのことによって、ルベンから長子の権利は取り去られてしまいました。この長子の権利は後ほど取り上げますが、ヨセフに与えられ、ルベンは後の部族としてはほとんど姿を消していきます。そして続くのは、シメオンとレビという二人の兄弟です。彼らだけ、12人の兄弟の中で、二人まとめて一緒に語られています。それは、二人の性格がとても似ており、同じ罪の過ちを犯したからです。彼らの剣は暴虐の道具と言われています。それは、妹のディナを恥ずかしめたことに対する復讐として、シェケム人を皆殺しにしたという罪がありました。復讐を通して皆殺しにしていったんですね、復讐として。彼らのその暴虐ぶりは人間だけにとどまらず、家畜までも襲うほどでありました。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったと言われています。呪われよ、彼らの激しい怒りと、甚だしい憤りとは、私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそうとあります。後に、シメオン部族というのは、カナンの地を継いでいくときに、散らされて行き一部は北に、多くはユダ部族に吸収されていってしまいます。レビは最も小さな部族となり、相続地を与えられることはありませんでした。レビも十二部族の中に散らされていきます。しかし、レビ部族は憐れみを受け、祭司の務めをしていく部族となります。相続地は与えられず、その生活を支えるのは、各部族からの十分の一の捧げ物によって生きていくようになります。神様に捧げられたものによって生きていく。それはですね、実際、今、牧師としての働きが、キリスト教会にはありますが、そのように神に捧げられたものによって生きていく。それは一見、祝福のように思えます。神に仕える、祭司という務めにおいて、それは祝福です。しかし、彼らレビ部族は、 いつも豊かに暮らしていけたかというと、そうではありません。まあ、旧約聖書を読むと、わかるように、歴史の中でイスラエル人というのは、幾度となく神様を捨てて、偶像崇拝に陥っていきました。その都度その都度捧げ物というのは激減していきます。まあ、旧約聖書というのは、イスラエル人の堕落の歴史ですが、ですから、この時の祭司というのは、本当に厳しい生活であったと思います。まあ、逆にこう、新約の時代になると、祭司は私腹を肥やすような人間になってきますけど、まあ、ですから、その務めというのは、働きの上では神に仕えている時は祝福ですが、見方を変えれば、ある意味、呪いでもあるという、なんと複雑なものなんですね。このように見ると、ヤコブは、12人の兄弟を祝福するどころか、初めの3人は、呪っているように思えます。ルベン、シメオン、レビ。彼らの失敗や罪を取り上げて、呪いの言葉を語っています。まあ、でも、こう、ヨセフと再会するときを見るとですね、これまでの20年ぐらいの年月を経てですね、彼らは更生して、まあ、良い人間になったように思えるんですけど、どうなんでしょうか。まあ、実はこれらは、彼ら本人に直接言われているというよりも、彼らの部族に対して、まあ、後の部族に対しての予言ということができます。まあ、これらは、彼らを裁いているというわけではなく、まあ、確かに彼らは大きな罪を犯してきましたが、彼ら自身の人生のその将来を否定しているわけではありません。彼らの存在そのものを否定しているわけでもありません。まあ、彼らの人生そのものは、アブラハム、イサク、ヤコブから受け継いだ神からの祝福によって、霊的に祝福されていることには変わりありません。しかし、後に続く彼らの部族ですね、イスラエルの十二部族においてのその祝福の量というものが違います。まあ、それは、また旧約聖書を読むとわかりますけど、カナンを相続していくときの相続地の多さや、またこの創世記の後の出エジプトのときにですね、人口調査をするとわかるように、それぞれの部族の人数が違うんですね。また、霊的な面においては、後の部族から偉大な信仰者が出るかどうかというものもあります。まあ、残念ながら、教師の権利を剥奪されたルベン部族からは、獅子も預言者も王も出てきないんですね。ですから、このルベンという部族は、あまり聖書に今後登場しなくなってくる。まあ、しかし、イスラエル十二部族は、神様の祝福を受け継ぐ存在であることには変わらないのです。では私たちがここから何が学べるか。まあ、ここから学べるものは、12人いたら12通りの性格がありますように、それぞれの弱さや欠点がありました。まあ、それと同じように、私たちも同じ罪に陥りやすいということです。何もこの12人の兄弟だけが罪を犯したり弱いわけではありません。私たちも同じような弱さ、欠け、そのような罪深い面があります。欲しいままに求める罪、抑えの効かない欲、激しい憤りや怒り、奔放さ、これらは多かれ少なかれ皆持っている弱さです。私たちはそれらをいつも注意深く見守って、それらに支配されないように信仰によって収めてまいりましょう。そしてそれぞれ主の前に欠点や弱さを持った存在であることを認めつつ、へりくだって、そのようなものさえも神様の目的のために用いていただけるように祝福していただきましょう。なぜなら、私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は、私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをも、あらかじめ備えてくださったのですと、 エペソ2章10節にありますように、私たちは呪われたものとして生まれたのではなく、祝福を受けるものとして生まれてきたからです。悪いものとして作られたのではなく、良い行いをするものとして作られたからです。では、十二兄弟で最も祝福された兄弟とは誰でしょう。今朝は特にユダ、ヨセフ、ベニヤミンの三人を取り上げたいと思います。まず、ユダですが、はじめ彼はとてもひどい人間でした。兄弟のヨセフを妬み、残酷にも彼をエジプトに売り飛ばした時には、それを率先した人物でした。しかし、後に悔い改めた彼は、ベニヤミンのために自分が身代わりになって奴隷になることを買って出るようなものとなりました。そんなユダへの言葉は、49章8節、ユダよ、兄弟たちはあなたを讃え、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て、国々の民は彼に従う。私たちはたとえ罪を犯したとしても、悔い改めて主に立ち返り、主に従っていくのならば、このように用いていただけることを覚えたいと思います。後のイスラエル十二部族の中のこのユダ部族から、イスラエルで最も偉大な王であるダビデ王が輩出されます。そして、皆さんもご存知、このユダ部族、ダビデの家系というのは、イエス・キリストの生まれるメシアの家系となるのです。このユダの身代わりこそ、後のイエス様の十字架による身代わりを予告するものとなっていったのです。また、ヨセフという人物は、相続においては、長男ルベンのものであった長子の権利を受け、最も祝福された存在です。ご存知の通り、エジプトを救い、イスラエル一族を飢饉から救うものとなりました。彼のうちにも、イエス様の型となる姿を多く見ることができます。49章の22節。ヨセフは実を結ぶ若枝。泉のほとりの実を結ぶ若枝。その枝は柿を越える。ヨセフはイスラエルの中で非常に多くの実を結ぶものとなります。しかし、イスラエル十二部族の中に、ヨセフ部族というのはいません。なぜイスラエルにはヨセフ部族がいないのでしょうか。皆さんご存知でしょうか。イスラエル十二部族を言えるという方、なぜヨセフ部族というのがいないのか。これもですね、聖書をよく読まないとわからないんですけど、ヒントは先ほどもちょっと触れましたけど、ヨセフが受けた二倍の祝福は二人の息子たちに受け継がれていきました。前の48章にある通り、ヨセフの子供エフライムとマナセがヤコブの養子となることによって、ヨセフ部族ではなくマナセ部族、エフライム部族が生まれていきます。ですから、このヨセフが受けた2倍の祝福、長子の権利としての2倍の祝福がマナセ、エフライムにそれぞれ受け継がれていきます。特に弟のエフライムは、その子孫は国々を満たすほど多くなるであろうと予言されています。このヨセフへの言葉には、他には類を見ないほど、祝福という言葉が何度も何度も用いられています。そしてこの息子たち、エフライム、マナセへの成長とその発展の恵みは、他にも及び、外部からの圧力にも耐え、物質的にも豊かであり、しかもそれらの祝福は、父なる神様、全能者なる神様の御旨から来るものとなっていきます。 また若き日のヨセフがいなくなってから後、ヤコブが最も愛した末っ子のベニヤミンは、27節、ベニヤミンは噛み裂く狼、朝には獲物を喰らい、夕には略奪したものを分けると、そのような表現がありますが、少しこうベニヤミンの人物像からはかけ離れたような言葉がかけられています。これは彼自身ではなく、後のベニヤ民族に優れた力と勇気、勇敢さが与えられるようにとの願いが込められているのではないかと言われています。このベニヤ民族からは、イスラエル王国最初の王となったサウル王、そして王妃エステル、預言者エレミア、新約聖書になると使徒パウロが生まれていきます。私たちはこのように神様の祝福の良い部分を受け継ぐものとさせていただきましょう。先の三人の兄弟にあったように、私たちの罪の部分は本当にへり下って、そのような罪を認めつつ、そのような罪を納めていき、後の三人取り上げた、この祝福された三人のような、その良い部分を受け継いでいくものとならせていただきましょう。ユダのようにキリストの愛を持って人々を愛し、ヨセフのように多くの良い実を結ぶものとなり、そしてベニヤミンのように勇敢な信仰者とならせていただきましょう。このようにイスラエルの12人の兄弟には十人十色の性格があり、それに合わせた千差万別の祝福がありました。ここからやがて新約の時代になって、十二部族から後にイエス様の十二弟子が生まれていくことは皆さんもご存知のことと思います。イエス様の十二弟子を見ると、もっとよくわかるように、とてもユニークな人たちばかりです。それぞれの性格に良い面があり、また欠けがあり、弱さがあります。それぞれに得意な分野があり、それぞれに良き賜物が与えられていました。それと同じように、私たちキリストの弟子にも同じ祝福が与えられています。キリストを頭としたこの教会は、同じ祝福を受け継ぐものとして、それぞれが教会の手となり、足となり、各機関として備えられていることを覚えたいと思います。新約聖書のローマ人の手紙12章の4節の御言葉をお読みいたします。4節、5節。今日の修法の霊装句のところにも記されていますが、一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに各器官なのです。今朝はイスラエルの12人の兄弟に与えられた祝福を見てまいりました。49章の28節の後半には、彼は彼らを祝福したとき、各々にふさわしい祝福を与えたのであったとあります。こう見ますと、それぞれの民族の行く末、性格、歩む道がそれぞれその民族の始めとなった、元となった12人兄弟の性格性質をそのまま受け継いでいるということがわかります。この説教の準備をしながら、私たちの教会はどうだろうかということを考えさせられました。普段あまり分かち合う機会がないのですが、私たちの所属する日本同盟キリスト教団は、フレデリック・フランソン先生によって派遣された宣教師たちによって生み出された群れです。来年は130年を迎えますが、1891年にフレデリック・フランソンが使わした15名の宣教師が横浜に上陸し、同盟教団の宣教が始まりました。その15名の宣教師というのは、大半が牧師ではなく熱心な信徒だったと言います。ヨセフは実を結ぶ若枝だ。泉のほとりの実を結ぶ若枝、その枝は垣を越えると言われています。国と文化、
人種の垣根を越えて、この日本という地にキリストを伝えるために彼らはやってきました。日本宣教というのはとても難しいものであることは今の私たちもわかります。この神道とまた仏教が本当に根付く中で、キリスト教が土着した宗教となっていくのは本当に難しいです。しかし、そんな15人の宣教師たちのその情熱を持った、宣教の情熱を持った彼らの働きが、いかに多くの実を結んだかは計り知れません。彼らの志は、世界的視野に立った宣教、犠牲を惜しまない救霊の情熱、未然地に向かった宣教の姿勢、そして主イエスの再臨を待ち望み、終末を見据えての緊迫感のある宣教などと表現される霊的な財産を私たち同盟教団に残しました。そしてそのような宣教スピリットによって私たちの集う北亀のキリスト教会もまた生み出されていったのです。私たちはこの同盟教団に所属し、また北亀のキリスト教会に集う神の家族の一員として、これらの宣教の精神を受け継ぎ、この浮間の地で宣教を続けていきます。増田先生がですね、この浮間の地で宣教を始めて、今このようにして、浮間の三丁目に街道が与えられて、このようにして宣教の技が続けられております。先ほどの日本同盟キリスト教団のその宣教の姿勢の中にもありましたが、犠牲を惜しまない救霊の情熱、本当に増田先生をはじめ多くの兄弟姉妹たちの犠牲を惜しまないその救霊の情熱によって、私たちの教会が今もこの地に立ち、ここで福音を述べ伝え続けていることができますことを本当に感謝したいと思います。そしてこのキリストを頭とした神の教会から皆さんはそれぞれの置かれている場所に今日も派遣されていきます。私たちも使わされた場において多くの種をまき、多くの実を結ぶものとならせていただきたいと思います。それではお祈りをいたします。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。恵み深い天の父なる神様、救い主イエス様を頭とするこの神の教会に、私たちはイエス様の器官としてここに備えられていますことをありがとうございます。備えられた私たちが、キリストの体とされた私たちが、今日またこの礼拝を通してそれぞれの置かれている場に使わされていきます。どうぞ派遣されたそれぞれの場所で今週一週間も神様を見上げながら、多くの種をまき、多くの実を結ぶものとならせていただきますように、私たちを祝福してくださり、私たちを通して周りの方々を祝福してくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。